改めましてこんにちは。4月29日、藤原直江の日本と世界に一言。今日の話題は、世の中はすでに籠の中には収まらないという話ですね。カゴメカゴメの話を聞いてですね、籠の中の鳥はいついつであると、でももう出ましたよって話を してるわけでありますが、そういう目線で世の中を見ますとですね、もう本当に世の中はあらゆるところで、鳥は籠の中に収まらない、すなわち人々は籠の中で、暮らすっていうことに飽き足らず、っていうか籠の中は嫌になって外に飛び出していってしまって、もはや籠の中には誰も戻ってこない、こういうところが本当に多いように気がするんですね。金融市場でもですね、なんか日本の株価が6万円を超えたと言ってるんですけども、実際に今年そんな素晴らしい決算した会社が5万と出てるかっていうと、とんでもない話なんですね。めちゃくちゃになっちゃったところが結構あって、特に今、原油が値上がりし、それから原油関連製品がですね、品薄だって話でね、経営がいつまで続くかっていうところもあるし、実際倒産も出てるわけですね。まあこれは本当にですね、コロナと同じ騒ぎをもう一回やったなと思いますよ。コロナと同じように世界止めてやってね、俺たちが世界を仕切るみたいな話、もう一回電気自動車で世界のタガを締め直そうっていう連中がですね、まあシオニストの一派にそういうのいますから、我らがやった話だと思いますから、まあトランプがやってればそんなに続かないとは思うんですけども、しかしこれ一つとってもですね、株価が6万円なら話じゃないですよね。それから AI がどんどん進んでいってね、人がどんどんクビになってると、まあ AI はいい理屈にもなってるわけですけども、そしたら当然失業した人っていうのは債務の支払いに追われるし、から所得がなくなるわけですから、それは当然消費にとっても大きなマイナスですから、設備投資なんかも減速せざるを得ない。金利も上がってきましたから、家買うつもりの人が家を買えない。設備投資、まあ工場とか倉庫作ろうっていう人たちも規模縮小したり工事を中止しなきゃならなくなる。どう見ても景気は悪い方向に進むわけですね。ということはですね、籠の中の鳥、すなわちですね、金融市場の中の株価はもう籠から出てしまって、どっかと高い空へどんどん舞い上がってしまってる。熱気球みたいな状況になっちゃってるってことはわかりますよね。つまり、株の中というのは金融システムでありますから、さまざまな情報、さまざまな制約の中で、まさにまあ、稼働中の原子炉みたいな状況でね、そこでこう、さまざまなその、要因が、まあ、複合的に働いて、株が爆発しないように、原子炉が爆発しないように運転されてる。それがその原子炉の中の様子ですよね。普段のだから株式市場っていうのは、まあ、ちょっと行き過ぎたら下がってきて、下がりすぎたら上がってきてという形で、まあ、自動調節機能が備わっていてですね、まあ、上げる要因、下げる要因がそれぞれあってですね、まあ、株の中で普通に動いてるわけであります。でももうしかし何があっても上がると申しますかね、意味なく上がる。で、意味なく下がり、意味なく上がるっていうんでしょうか。で、意味なく上がることの方が大きさが大きいっていう感じで、だからこういうのっていうのはまさにその、なんていうのかね、世の中はすでに籠の中に収まらない。この一環として、株価も籠の中に収まらなくて、もうすでにあらゆる制約を離れてですね、ひたすら高く上がりたいという、まあこれ株やってる人の願望なのかな。いやでも売りから入る人にとってみると、株価って早く下がってほしいんだよね。株価下がって早く経営危機に陥れば、その乗り込んでって会社に乗っ取れるからね。乗っ取り屋のその乗っ取り屋にしてみれば、株を下げて会社乗っ取りますから、彼らにしてみれば早く、下がってほしいんだろうけど、まあそれも今できない。ひたすらなんかこうあらゆる制約を外して、天高く昇るヒバリみたいにですね、株が一方的に上がってると。しかし、まあ、大気圏外に行けませんからね。ロケットのようにエンジンはついてないんですよ。推進力がついて上に上がってんじゃなくて、なんか今までの制約から解放されて、のびのびととにかく意味なく上がることが許されている。すなわち上がることが楽しいから上がっている。ヒバリは高く上がりたい、だから株価も高く上がりたいって、そんな感じになってましてですね、おお、もうこれあらゆる金融理論もへったくりも終わりじゃないかなと思ってこう見ておりますね。それからやっぱりその人がよ本当よく辞めますよね。最近は、9時に出社して、就職初日ですよ。就職初日9時に出社して、12時で午前中終わったらもう辞表書いて出したっていう話でね、3時間で終わっちゃったとかね 言いますけども、まあとにかく新入社員だから、就職じゃなくて就社であると、会社に入るんだから会社の人間になれと、籠の中の 存在になるということで、昭和の時代なんかそれが当たり前のように言われていたんですね。会社に入ったら援護奉公であると、 ご奉公であると言われてですね、まあその会社人間になることが当たり前、いいことだと言われた時代があったわけでありますが、それは完全に、まあ何て言いますか、カゴの中にいることが幸せなんだという、そういう時代でしたね。今全く反対で、いやー、このカゴの中はもう住みづらいぞと、こんなとこにいたらね、たまんないと思ってですね、3時間でカゴから出ちゃうと、そんな感じでありますと、もう会社のカゴというものがですね、こう意味なくなってきたわけですね。で、実際まだ働いてる人もですね、なんかこのカゴとんでもないぞと思ってる人たちも結構いて、で、役員たちもですね、いつまでもこんなカゴのお世話してたんじゃ身が持たないから、何か事件が起きる前に早く金もらって逃げちゃうみたいな人は決して少なくないですよね。もうだから上から下まで早くこのカゴから出たいと。しかし今日飯を食うためだけの目的で、今日金をもらうだけの目的で、仕方ないからこうカゴの中の餌をもらって生きてると。餌箱はカゴの中にある。カゴの外に行ったら餌は自分で取らなきゃいけない。野生の世界だ。野生の世界で餌を取って生きていく自信がない。だからしょうがないから、カゴの中の餌箱に行って餌だけ食ってると。餌食い終わったら早々と出ようとすると。だからこの、ある人が言っておりますけども、会社ね、東京って5時になると、いきなりこう生き生きとした人たちが駅に向かってやってくると、すなわち仕事が終わってやれやれって感じじゃなくて、さあ新しいなんか自分の一日が始まるってぐらいで、ものすごく喜々として楽しそうに、っていうかこう勢い込んで会社から出てきて駅のホームに行く人たちがいると、この人たちは会社が終わるのを待っていたんだろうな、すなわち仕事をして5時に終わったから出てくるんじゃなくて、このカゴの中で、会社の中で5時が来るのを待っていた。さあ、5時になった。鳥箱の蓋が開いたと。さあ、出てって、電車に乗ってどっか行こうという人たちですよね。だからその、一番なんかその元気はつらつとサラリーマンが歩いてるのは、5時から1時間くらいっていうか、5時からしばらくの間ね。要するに、5時終わるのを待って飛び出す人たちが一番元気なんだという話聞いたことありますけども、確かにそれはあるわな。7時ぐらいになると普通に会社終わった人たちが出てくるわけね。仕事終わった人たちが、やれやれという感じで、ちょっと足取りもですね、なんとなく重いっていうか、かったるいって言いますか、ほっとしたような感じで出てくる。だからそれまでの、確かに5時から6時あたりの、生き生きと会社から出てきて、急ぎ足でどっか行こうという人たちとは明らかに違うわけでありますね。このようにですね、その人々も、カゴの中に収まろうという感じにはなかなかなってませんね。それから政治を見ていてもそうですね。自民党というのはですね、昔からですね、今だけ金だけ自分だけの人たちが集まる世界なんですね。それ以上でも以下でもなくて、今だけ金だけ自分だけってのは、戦後のアメリカの日本統治の基本ですから、逆に戦前はですね、未来のことも考えね、世の中のことを考え、自分を犠牲にしていいっていう、そういう教育だったもんで、アメリカ軍も日本人と戦争で戦って、どえらいひどい目に遭ったわけですね。それに痛く凝りましてですね、彼らも。戦後の日本人は戦前みたいな素晴らしい日本人にならないように、今だけ金だけ自分だけで、で、要するに享楽にね、溺れさせておけばもう戦いようと思わないから、それでいいんじゃないかと。で、そういう日本の政策を占領解除後も維持するためにできた政党が自民党と社会党ですね。だからもともとね、今だけ金だけ自分だけ信条の政党なんですね。他のものは多分ないと思いますけどね。で、ですからその世界がまだ名前は続いておりましてね、もっとなんかひどくなった感じがしますね。今だけ金だけ自分だけはもっとひどくなっていて、ですからなんかもう今本当にね、新聞の上ではいろんな議論はありますけども、実際にこの間の総選挙で勝った勝ったなんて言ってる人たちもですね、なんで勝ったかわからないわけだね。そもそも全然支持者もいないし、そのあれですね、統一教会の問題、えらいことになってるのに、なんであの選挙で勝ったのかよくわからない、負けるはずだった選挙でなんか勝っちゃったと、いまだに勝ってる理由がわからないという人たち結構いますよね。で、高市人気ったって、高市そんな人気ないよね、はっきり言ってね。テレビがそんなこと言ってただけの話で、最近テレビもそういうこと言わなくなったよね。ちょっと油断すると、高市けしからんみたいな話が出てきて、あれはアメリカ戦争屋の口ぶりだよね。アメリカ戦争屋はですね、高市はトランプ組だから実に気に入らないんですよ。ね、トランプと腕組みしちゃってるんでしょ。トランプの言うことと言う通りやってるから一番気に入らないですね。 なんかトランプ、プーチン、それからイランのアラグチ外相、それから高市はですね、トランプ組だから全然気に入らないわけですね。一つもいいこと言わないですよね。でもさ、その中にみんな収まってないってところが面白いんですね。要するにこう、なんていうの？トランプ気に入らないから、お前ら言うこと聞けと。全然そうなってない。反対にトランプ素晴らしいから、トランプの言うこと聞けっていう政治家、それはあんまりいないと思うんだけども、まあそっちもいない。だから要するに政治のカゴがぶっ壊れたんだね。で、要するに今だけ金だけ自分だけの人にとってみると、反トランプが有利なのか、親トランプが有利なのか、よくわかんないんでしょ？これ議員だけじゃないし、支持者もそうですね。支持者にとっても、支持者ってのは要するに、まあ自分の利益のために政治家に金出すわけだね。政治家を心情的に支援するっていうのと、自分の金と時間を出すのに大きな差がありますからね。自分の金と時間を出すっていうことは、間違いなくそこに経済的利益を期待しての話ですね。そういう人たちにとってみても、あるいは当選した、あるいはこれからね、立候補しようという議員にとってみても、親トランプが有利なのか、反トランプが有利なのかは、国の目線で考えてじゃなくて、自分にとってっては基本ですね。自分にとって有利なのか不利なのかが、多分あれ、よく分からなくなってるんじゃないかと思うんですね。すなわち、どういうことかというと、日本政府及び自民党が、もはやその株としてぶっ壊れていて、この中にいても、親トランプでも反トランプでも、所詮その晴れた日でも雨の降った日でも、屋根のない家みたいなもんだから、晴れやえらい暑いし、雨降りゃ水濡れるし、どっちいたってあまり関係ないと。その家の中の家の外、家の中も家の外もですね、所詮屋根がないから、どっちも同じだって、そんなふうな状況になってるんじゃないですかね。しかしまあ、新聞屋は毎日来るし、テレビも毎日カメラ持ってくるから、なんか少し仕事をしてるふりしないといけないからね。こんなボロ屋じゃあんたはもう住めないよって言ったその瞬間にですね、じゃああんた辞めなって話になるから、まあ一生懸命仕事してるふりをしてると。しかもなんか主要人物はなんかほとんどまあ俳優だよね。あれ、なんで同じ顔だってみんな思うのかと思うんだけども、少し写真並べてみて、声も聞き比べてみればいいと思いますけどね。あそこまで違うってことは、わかるようにやってるってことだと思うんだね。わからないように偽物出してるんじゃなくて、わかるように偽物出してるから、あれだけ粗雑なものが出てくるっていうふうに考えりゃですね。まあ要するにもう、自民党終わってんだよという、トランプ側から見ても完全にそういうメッセージを国民に伝えたくて、ああいう俳優を出してるんだというふうに考えた方が一番自然だと思いますね。それから経済界がそうですよね。まあ、さっき言ったその働くっていうこともそうなんだけど、今一番のポイントは、例えばですね、AI なんかで言うその IT 業界ですね。AI の開発ってものすごい金がかかるわけですね。まあ、いろんなロジックがあって、それを皆さん競ってるっちゃ競ってるんだけど、しかし何て言うんでしょうかね。その半導体にしろ AI にしろ、デジタルものっていうのはですね、ものすごい開発投資に金がかかるんですね。だからなんかその金が続く限りは成功する、金が続かなくなったら終わりという構造がありまして、それははっきり言って IT の力よりも金融の力なんですよね。金の調達力の差なんですよ。金さえたくさん引っ張ってこれればね、機械もいいものを置けるし、それから人もたくさん雇える。所詮金の力ですよね。ところが金融市場がぶっ壊れてるわけですよ。金融市場がぶっ壊れていて、で、その、まあ、いろんな AI をめぐる規制の話もありますよね。そうなってくると、その、本当の意味での開発がなかなかできないと思いますよ、今。で、金集めてやったって、それ売れる保証ないし、自分のところでやってみたらね、なんか開発してみたって、今回のアンソロピックの話みたいに、新しい AI が出てきたら、そんなもう、ね、古いシステムの穴なんかすぐ見つけちゃうよってなことになってんと、それこそ何兆円の投資がすぐもうなくなっちゃうって話でしょ。そうすると、もう AI の世界っていうのは、なんていうかこう、枠組みが見つからないんだね。この中で頑張ればいいっていうものがもうないわけですよね。金融ももうね、そこまで続かないと。それから規制もどうなるかわからない。それから、言ってみれば、ね、誰か次の瞬間にもっといいものをね、表出されたら、自分たちにやってきた何兆円の世界がこの瞬間に不意になると、そんな話でありますから、まあ何て言いますか、まともな産業と言えるのかどうかすらもう分かんない状況だと思うんですよね。さらにこの AI そのものもね、まあ人間に近づけるかどうかって話になって、まあ実際に使ってみれば分かりますけど、人間とは違いますよね。人間にはなれない。でも多くの人間の仕事をですね、これ奪っていくことは間違いないですよね。そうすると、 人の働き方、生活の仕方が変わってくることは間違いない。そうするとどんな業種だって今までの仕事の範囲が守りきれるかどうか、今までのビジョンで仕事を発展させられるかどうかが非常に危うくなってきてるんですよね。もちろんそんな中でも、例えばね、ブルーカラーの仕事は残るから、まあ、ブルーカラーは別にそれいいですけども、ブルーカラーだって誰か経営者がいて、経営してるから初めて仕事があるわけで、その経営の内容がね、AI の時代になって意味あることなのか意味あることでないのかが未だよくわからないですよね。もちろん大枠で言えばね、生身の人間一人に、それからそのデジタル機械一つという、これをワンペアで世界のシステムを組み直すってことは動いてて、それは何も変わらないですね。ブロックチェーンでも AI でも、それからエッジコンピューティングでもロボットでも、それは何でも使うわけですから、それは全然いいんだけど、じゃあ例えばですね、家の形はどうなるんですか？家の中の乗り物はどうすんの？家の中で今ね、歩けない人もいるじゃないですか、年取ったりね、病気だったりすると。そうすると別にね、乗り物、例えば、4足歩行のロボットとか6足歩行のロボットならね、家の中の階段もね、普通に上り下りできるでしょうし、そうするとその階段にすればいいのか、エスカレーターにすればいいのかって話になってくると、よくわかんないですよね。あらゆるところが AI なんかになってくると、そのよくわかんなくなるわけね。分散型社会ってことになった時に、じゃあインフラである電気だとか水道を通信はどのようなシステムで運営すればいいのか、それこそね、明治時代から続いているような集権型システムでまだやるのかどうかってすら分かんないですよね。だから本当にですね、そのどんな業種においてもですね、この先のことってはっきり分かんなくなってきたんですよ。で、だからもう自分で今までの常識、だから籠っていうものをですね、業界の常識と考えましょうか。ね、業界の常識をカゴと考えると、このカゴの中にいるってことは業界の常識しかわからないってことで、これ一番危険なことだよね、今ね。業界の常識の外側を見ていかないと危なくてしょうがないよね、今ね。だからやっぱりカゴの外に出て、で、とりあえずカゴの中の餌箱で餌が入ってくるから、まあ、それは食うにしろですね、いずれこれなくなるかもしれないから、カゴの外に出てって世の中のことをよくね、見てみると、いろんなことを試してみる。知っていってみてやってやらないと、いや、これどうもならない。そんな状況だと思いますね。教育でも医療でも政府機能そのものでもですね、全く同じだと思いますね。ですから、まあ、この具体的なね、まあ、精神面はもちろんそうですよ。変だ、その陰謀論でうんだくんだってですね、人々にいろんなことを考えさせなかった。もうこれも終わりですから、まあ、精神世界においてはね、まさにビッグバンで、顔の中にもはや誰も収まらないから、精神教育でね、みんなを一つにまとめるってことは150%前はできないわけでありますね。そうじゃなくて、やっぱり具体的な仕事とか生活の局面においてですね、具体的な分においても、実はもはや籠の中に収まらないって言っていいと思うんですね。だからまあ、例えば籠かきがね、終わっちゃって、その鉄道になったみたいな話、それから馬が終わってトラックになったみたいな話がですね、もっと別な形で変わったって不思議ではないんだね。車輪っていうのは丸いものですから、あれは平らなところで動かすことが前提ですから、まあ、ある意味で大量生産で、まあ、大量にね、運ぶという前提でインフラ整備してるわけで、日本はもともと平らなとこ少ないですからね、ムカデロボットみたいな方が逆に合うのかもしれませんよ。まあ、いろんな可能性があるわけで、それことは全てですね、今までのこの業界の常識を外れたところにしか答えがないということですね。まあでも、本当にですね、今こうして、籠から鳥が出てきたと。国際秩序なんかまさにそのものですよね。トランプ自ら籠をぶっ壊したわけね。世界の籠をぶっ壊して、で、お前ら全部出ろって言ったわけですな。もう俺この籠の面倒見ないから、籠の中の餌箱の餌はもう入れないから、お前ら自分で籠から出ろよと。ねえ、なんか怖い鳥が襲ってきても自分で身を守れよ。まあ、その代わりね、そんな怖いことしないように少しは頑張るけどさ。まあ、こんな感じでしょう。まあ、ですからね、本当の意味でこう、自分の上に天があって、自分の下に土があって、天地の中に自分があると、他に何も見えなくなってきた。この状況の中で、籠の外で、幸せを得る。籠の外で物質的にも幸せな生活を送る。物質的な幸せってのは何も金があるという意味じゃなくてね、まあ、現世で生きることにおける幸せが実現できる。こういう人間にならないといけないわけでありますね。ですから、まず今我々に必要なことは、籠の外で 普通に生きられる実力を身につけるってことですね。籠の外で普通に生きられる実力、これをやっぱり身につけないとなかなか難しいですから、 まずそこのところできない人はですね、よくまあ訓練してですね、自分を鍛えていただくことが大事かなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世の中はすでに籠の中には収まらないということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。